ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレートゥースデー第1週、その日の天使。この番組では私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストを迎えしてます。新たな視点、生き方、考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観広がって、少し心が軽くなったり、人生が楽しくなったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。というわけで今回はですね、前回に引き続きロジャー・マクドナルドさんをお迎えしてます。
こんにちは。
こんばんは。ロジャーさんはですね、インディペンデントキュレーターとして活躍されてますけれども、NPO 法人アーツイニシアティブ東京のプログラムディレクターもされています。前回ではロジャーさんにですね、昨年出された著書、ディープルッキング、想像力を蘇らせる深い観察のガイド、この本についてお伺いしてきました。1章から、ね、4章を中心にお話しいただいたんですけれども、後半はですね、この本の、まさにこれが核となるのかなと思ってるんですけども、5章の、適応のための観察、危機の時代を生き抜くために、この辺のことについて、触れながら、現在ロジャーさんがですね、長野県の佐久というところにお住まいなんですけれども、ここで、やられている活動についても深掘りしていければというふうに思ってます。ロジャーさんはね、そもそももともとは日本でお生まれになったんですけども、お父様がイギリス人で、お母様が日本人ということで。
そうですね、なのでなんだろう、今使ってもいい言葉なのか、ハーフっていう感じの人ですねなんか今何がいいタームなんですかね、ミックスっていう人もいますしね、
そうなんですね。でもあれですよね、小さい頃から日本語も英語も両方ともなんかお話になっていて。
そうですね、しかし日本の学校行ってないので、読み書きはね、やってないんですよ。なので、喋ることがメインですね。
そうですよね、なんか前回のね、番組の中でもちょっと今回の本は日本語で頑張って書いたなんていうふうにおっしゃってたので、いろいろとね、3年かけてできた本っていうことだったんですけども、でもお生まれは東京。
そうです、そうです。
で、長野県の佐久に今住んでるわけなんですけど、そもそもなんで移住されたんですか？
そうですね、2010年に、移住したんですけど、一つは、上の子が生まれたっていうことですね。そして子供をどこでどうやって育てたいかっていうこと、そしてもう一つは、多分私的には大学の時代からいつかはやっぱり田舎で住みたいっていうことがずっとあって、私はウェールズ大学っていう大学をイギリスで行ったんですけど、本当に山が素敵な田舎なんですね。海の近くにもあって、でそこで3年過ごした経験もあって、非常にそれが多分私ね、都会育ち、東京生まれ、ロンドンとかで住んでて、そして初めてそういう山と海があるところに行って、すごくいい3年間過ごしたんですね。
そうだったんですね。
でそれも多分あって、いつかは東京じゃないよねっていうのは妻とずっと話してて、で思いっきり2010年、長野県の佐久市というところ、望月っていうちっちゃい町があるんですけど、そこに移住して、もう十数年経ちますけど、
佐久ってどんなとこなんですか？
佐久はね、オリンピックで新幹線の駅ができたんですよね。1997年、8年でしたかね、長野オリンピック。で駅で言いますと、軽井沢駅の次の新幹線の駅になりますね。なので東京から1時間20分ほどで着いちゃう。なので比較的ね、大都会に近いというか、日帰りもできるっていうぐらいの距離なので、最近は本当に移住者が増えてる地域として有名ですね。軽井沢もそうですけど、三代田町とか佐久市、佐久穂町、その辺、その新幹線沿いって言いましょうか、多分コロナもねあって、多くの人はね、なんかやっぱり人生をこうもう一回考え直すっていうね、きっかけになって、 あのうちが住む望月にもやっぱり若い夫婦とか、
はいはい、
で面白い人来ますよね。だいたいそういう方の多くって何かこう、すごい強い思いで、まあ、パン屋さんやりたいと か、うん、なんか雑貨屋さんやりたいとか、うん、何かこう、うん、やりたいことがすごいあって燃えてるんですよね、
うんうん、
だからだいたいすごい面白い方たちで、あのまあ、そういう方たちもいるけど、うんうん、でもやっぱり全体的に見ますとあの日本、まあ、減少傾向じゃないですか、うん、人口 ね、まあ、佐久市とか望月もまさにそうで、まあ、ほんの一部ですね。やっぱりあの移住者が増えてるって言っても、うんうんうん、やっぱり全体的には増えていってないっていうのが現状ですね、田舎のね。
なるほどね。でもなんかちょっとそういう移住者が増えてそういうやる気のある人たちが、
まあそうですね、
いろいろ面白いちょっとこう文化というか、うん、なんかそういったものをこうなんていうか流れてるっていう感じにの兆しも見えてるって感じですね。
そうですね、本当そうですね。
あ、面白そうですね。であれですよね、そのロジャーさんはそこにお住まいになりながら、なんと個人美術館アートセンター建てられたということで、ま
あ、そうですね、なんかそんな大きいあのワードで言っちゃうとすごいって思うんですけど、実はまあ本当に古い別荘があのうちが住んでる家の隣にありまして、
うんうんうん、
まあ、あの住んでたご夫婦よく知ってて、でまあなんかあの東京に戻りたい売りたいってなった時にすごいまあ安い値段であの譲ってくれて、だからなので本当にちっちゃいこう一軒家みたいなものをあのまあそうですね8年前ぐらいですかね、あの手に入れて、そこでまあなんか実験的なこうまあ空間ができないか、そしてまあキュレーターも長年やってるので、あのまあ研究あるいは展覧会あるいは合宿みたいなものがまあできたらっていうことで、まあ本当に毎年毎年自分たちの手で作りながら、まあ、地域の人たちも巻き込んで、
うん、
あのまあ、フェンバーガーハウスというあの、まあ、小さい美術館、
うんうん、
まあ、兼アートセンターって言ってもいいんですかね、
うんうん、
そういうとこが あります。そして、まあ、寒い地域なので、うん、
はい、
いつもだいたい5月から10月いっぱいがオープンの、はい、時期になるんですね、
うんうんうん、
だから今ちょうどクローズなんですけど、
うんうん、
あの、まあ、あと 2,3 ヶ月したらあのまた今年のプログラムを、ウェブサイトで、出す予定ですね。
へえ、フェンバーガーっていうのはどういう意味なんでしたっ
け？フェンバーガーはですね、私が大学の時に使ってたあの、ペンネームでですね、
え、そうなんですか？
あの詩とかあの
あら
ちょっとこうナンセンスあの、はい、文学を書いてた時に、
そうなの？
あの、まあ、ドクターフェンバーガーっていうあの、はい、キャラクターを演じて書いてたんですよね。
そうだったんですか？
なのでこの世に存在しない方の名前で、まあ、ちょうどその美術館の名前としてはすごくいいなと思ってて、はい、いわゆる、ね、大体の美術館ってこう、まあ、そのある場所の名前であったりとか、うんうんうん、あるいは、うんうん、テートみたいにそのね、
うんうん、
主なパトロンの名前がついちゃってるんですけど、まあ、なんか実際に存在完全フィクショナルな人の名前の美術館なのであのまあ、そういう名前で行きましたね。
あ、ドクターフェンバーガーという架空の人物がいて、でその名前で何か書いてたんですね、ロジャーさん。
そうそうです、
知らなかった。 それはちょっと見たいですね、何書いてたんだろうロジャーさんもなんか奥が深い人ですね。でもあのフェンバーガーハウスって 今どんな感じになってるんですか？
今まあその一軒家があの、まあ、カフェの時もあれば、
うん、
合宿で、まあ、数人泊まる時もあります、
うんうんうん、
ますし、展覧会、ちっちゃい展覧会もやる時もあって、うんうんうん、そして、3年前にその、庭の近くにあの実はバクミンスター・フラーっていうね、アメリカの有名な建築家いますけど、フラードーム、あのいわゆるドーム建築ありますよね、
はいはいはい、
その半円のドームを、アメリカ の, そのある頑所なあのパシフィックドームっていうすごいこうドームを作ってる、
うん、
とこから購入して、
そうなんだ、
幅10メーターぐらいのドームが1個白いのがドーンってそのフェンバーガーハウスの前に立ってるんですね。でそこができたことによって、うん、そこでさらにワークショップとか、
うんうん、
あのまあ、私の妻も、まあ、元バレリーナっていうことで、
そうなんですね、
そこでバレエクラスやったり、
あら素敵、
あの、まあ、地元の、ね、人たちが来てやったりとか、うんうんうん、あのまあ、展覧会もそこでやったりしましたね、過去のプログラムで。なのであの、まあ、今はドームがあって、うん、フェンバーガーハウスがあって、うん、まあ、その2つ合わせて、うん、なんかこうフェンバーガーハウスのプログラムの、まあ、場所になってます、ね、
なんかドームがある お家なんてなかなかないと思うんですけど、まあ、
そうなんですよね。や
っぱドームって買えるんですか？
いや買えるんですよ。そして
そうなんだ、
まさに、ね、田舎暮らしの一つの特権ですかね。やっぱりこう場所があるっていう、
はいはい、
まあ、特にうちはちょっとこう、山と、まあ、森があるところにいるので、まあ、ちょっと広めに庭があったりしたので、そういうちょっとしたものを、ね、作ることができたんですよ ね、
ね、素晴らしいですね。私実はペンパーガーハウスはすごい前2014年に行って、
はいね、最初の頃来てくれたんですよ ね、
その時はねドームとかなかったんで、ちょっと今のお話聞いて、はい、
またぜひ、
はい、行きたいなと思うんですけど、なんか結構目立ってるじゃないですか。じゃあなんかドームがあるお家だってことで、
特に冬はですね葉っぱが全部落ちちゃうので、
はいはい、
周りから丸見えになっちゃうんですけど、まあ、夏になりますと本当に緑、まあ、木に囲まれてるとこなの で、
で、ね、
ほとんど見えなくなっちゃって、まあ、本当にそうドーム空間って素晴らしいですね。私も建てた時にすごくこう未だに入るとなんかちょっと圧倒されるっていうか、そういう、こう半円な空間ってあんまりないと思うんですよね。
ないない、
普通の生活の中で。
ないです、ないです、う
ん、なのですごく、しかも移動可能な空間ですし、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、本当にこうちょっと近未来的なと言いましょうかね、素晴らしい建築なのかなと思ってますね。
あ、何でできてるんですか？
構造はメタリックのこうなんかすごい頑丈な、鉄でできてて、その上に、まあ、分厚いキャンバス生地みたいなのがついていて、窓付きであったりとか、非常に頑丈ですね。台風とか風とかあっても全然びくともしません、
ね、そうなんですね、面白い。あ、なんかそのね、フェンバーガーハウスの活動もすごい面白いなっていうふうに思ってたんですけど、なんか策でロジャーさんが今市民回復センターという面白い取り組みをされてるってことをちょっとお聞きしたんですけれども、はい、これなんかもともとなんかロジャーイーノ、
あ、ブライアン、
ね、あ、ブライアンの、ごめんなさい、
ロジャーは確かブライアンのお兄さんかな。
そうですね、なんかロジャーさんの話からロジャーさんなんかぐっちゃになっちゃったブライアンイーノ、私も大好きなんですけど、うん、イーノがなんかもともとやってたことの
ね、そうですね、もともと彼の作品、一つの作品名なんですね、シビックリカバリーセンターが英語名で、まあ、日本語に多分直訳すると市民回復センターって呼んでるんですけど、2000年にロンドン の、 ヘイワードギャラリーで実は彼が発表した作品なんですね。で、大きいこうちょっと暗めの空間に入りますと、まあ、彼がよく知られているちょっとこうアンビエントで不気味な音が、その空間の中で聞こえて、大きいスクリーンの中では、まあ、彼実は画家でもあるので、いいのはすごいこうゆっくり変わるデジタルなこう画像がこうあって、そして床にカーペットやソファーがいっぱい置いてあって、まあ、そこで5分でもいいですし2時間でもいいですしくつろげると、そして自分のこう、まあ、心精神状態をちょっとこう整える、あるいはその回復するような場所としていいのは提供してるんですね。で、まあ、いいのってすごく面白いアーティストミュージシャンだけではなくて、まあ、思想家でもあると思っていまして、相当面白いこうレクチャーとか話すんですけど、その中でやっぱり彼はずっと大事にしてきたのはその公共空間をやっぱりこう、やっぱり取り戻さなくちゃいけないっていうかね、やっぱりそのロンドンも東京もそうだと思うんですけど、年々やっぱりその公共だった空間がどんどんね企業に売られたりして、
あ、はい、
まあ、民営化されていくっていう動きがね、この、まあ、20年30年あると思うんですね。でこれロンドンもすごいあって、まあ、イーノーさんは2000年に入るときにそれをすごいこう警戒してて、やっぱりこうどの町に行くと公園とか図書館とかそういうパブリックでオープンで非常にそこに行くと安全、そこでこうちょっと自分のことをこうと回復できるような空間ってすごい大事だよねっていうことを、多分この市民回復センターっていう作品を通して提案してていると思うんですよね。でその考え方、そして空間に非常にやっぱりこうインスパイアされて、まあ、ディープルッキングとねすごいやっぱり実は無関係ではないと思うんですよね、その長い時間そこにいてもいい空間っていうことですよね、椅子とか、まあ、寝てもいいですし、のんびりゆっくり休んでもいい、 でそういうその、空間を、まあ、住んでいる望月佐久地域でちょっと友達と一緒にあの、まあ、イベントとしてやるんですね。市民回復センター望月という名前で、
はい、
あのそれは、まあ、例えば音楽鑑賞のイベントだったり、はいはいはいはい、レコードを、ね、A 面 B 面聞くとか、まあ、一緒にこうちょっとゲストを呼んで、何かについて議論するとか、まあ、ドームの中でやったり
あの
外でやったり、
はい
まあ、そういうその絵画鑑賞セッションをやったりとか、
うんうん
まあ、本当にあの、まあ、半分遊びですけどその地域の中でもこういう面白い芸術体験をやろうっていうことでやってますね、う
ん、この、市民回復センターはその公共施設を使うんですか？
今までは外野外でやったり
野外
あとはドームの中でやったりしてますね、
うん、さっきおっしゃってたドームの中で、うん
まあ、本当はね、うん、いろんなあの公共図書館とか、
うんうん、
あの公民館とかそういうところでもやってもいいと思うんですけど、
うんうん
まあ、あのもしかしたらこれからねちょっとそういうところでもやっていきたいなっていう感じですね、う
ん
う
ん、この、 市民回復センターってのはどういう人が集まってくるんですか？
まあ、大体地域に住んでるまあ、ちょっとその音楽とか美術に関心ある方ですかね、
はいはい
まあ、学校の先生も来たことありますし年配の方もね何人か来てるし、まあ なんか口コミでこう、まあ、Facebook と口コミでこう回すので本当に地域にいる人たちですね、
はいはいはいうん、なるほどね。いや面白いですよね。なんかこういう活動なんか都会でもそれやりたいですね。
まあね、
うん、
ぜひできると思いますよね、
は
い
うん、
で多分やっぱり長野に住んで一つ思ったのはやっぱり東京は非常にある意味ではこう、ね、情報も豊富だし、
うん、
そのいろんな面白いイベントが毎晩あるんですけどやっぱりこう佐久とか望月みたいなところに住みますと自分たちでやっぱりこうある意味では、作っていかなくちゃいけないところがあって、
うんうん、
まあ、あの向こうの地方美術館とかギャラリーも少ないっていうのもあるし、まあ、そんなにこう、ね、イベントもないので、まあ、自分たちでやるっていうその、楽しさもすごく生まれるとこだなと思っていて、なんかその分なんかすごいこうみんなそういう高い思いで参加してくれるっていうのがあって、
うんうん、
ちょっと東京でやるイベントとちょっと質が、
うんうん、あ、そうなんですか、
違うなっていう感じもたまにしますね。
へ、
まあ、あと大自然の中でこうできるっていうねその良さ、
うんうん、
あのざわざわ感がこう少ないと言いましょうかね。
あ、そうか。だからあのやってる、まあ、趣旨としてはやっぱりそういう文化的なものにもうちょっと地域の人々にこう触れてほしいというようなこともちょっと思いもあって、
うん、
それで、まあ、あのやられてるということなんですね。でもあのそれ以外にもあれですよね、いろんな活動をなんか実はロジャーさんあのやってて、あの何でしたっけ、望月で、モアカ、
あ、モアカですね、
気候変動運動、
そうですね、これも、うん、あの本当に市民、一市民として一親として、
うん、
あの、
うん、
まあ、実はきっかけとしては2018年ぐらいに気候変動について、まあ、ちょっとこう英語のメディアが非常にその年ね、あの覚えてると思いますけど、あのグレタ・トゥンベリーさんが多分学校ストライキを始めたのが2018年なんですね。で多分英語圏メディアが非常にやっぱりこう気候問題に対して大きく報道し始めた年 で、
うんうんうんうん、
で私も大体その英語メディア読むので、なんかこれって何なん、ね、それまでは多分多くの人と、まあ、環境には関心あって、まあ、できることはちょこちょこやってたけど、
うん、
まあ、まだ100年先の問題だよねってなんか軽く考えてた自分もいた、
うんうんうんうん、
で2018年ちょっと一回こう論文やちょっと一回調べてみようとすごい思ったんですね、自分なりに。で、まあ、いろんなその気候科学者のウェブサイト行ったり、その本買ったりして、
うんうんうん、
まあ、これは相当思ってたより深刻な問題だなっていうのが、まあ2018ぐらいにあの、まあ、自分なりにこうなんか目覚めたって言ってもいいと思うんですけど、あのでそこから、まあ、あの地域にいるあの似たような考えを持った、ね、あの方たちとよく話す機会があって、まあ、勉強会から始めようということで、まあ、我々が住んでる町で何をできるか、
うんうんうん、
こういうそのこれから日本もね、あの全く無関係ではなくてね、あの多くの、あのまあ、自然災害も起きるエリアなので、長野県もそうですよね、
うん、
なので、まあ、そういう、これからの未来に、まあ、適応するようなあのことについて、まあ、みんなで話そうとか、 まあ、そういう活動をして、まあ、あとはその地域の学校に呼ばれたりして、そういう、まあ、この間は望月中学校で、うん、あの気候変動問題を中学生たち、まあ、300人ぐらいに対してなんかレクチャーしたりとか、そういうその、まあ、どっちかといえばディスカッションですね。日本ってまだこう多分特にヨーロッパとちょっと温度が違うなと思うのは、うんうんうん、まだ多分意識改革の段階な気がしてて、うんうんうん、ヨーロッパって本当にもう危機的な状況と思っている方が多いと思うんですね、うんうん、あの本当に緊急事態、うんうん、アージェントっていう言葉がよく使われるんですけど、うんうんうん、メディアもそのぐらい熱くて、うんうんうん、まあ、日本ではまだまだね、そのちょっと懐疑論者たちが多かったり、うんうん、否定する人もよくいるんですよね、うんうん、なので、まあ、まずはなんかこう問題意識をこう高めていこう、うんうん、まずは話し合おうっていう段階で、うんうん、まあ、そういう市民運動をしてますね。
なんかそういうそこから生まれたなんか具体的なアクションとかなんかやってることってもあるんですか？
例えば望月であの、うん、本当にあの年配の先輩方たちが長年作ってきた、例えばその、竹籠作り、はいはい、それは地域であの竹ってこうもともとねすごい重要なあの資源として使われてたんですけど、うんうんうん、この数十年やっぱりこうどんどんどんどん、まあ、人が望月からこう出ていくことによって、うんうんうん、まあ、そういう竹林がこうもうボーボーになってきてて、まあ、ちょっと問題化してるっていうところもあって、まあ、これは多分日本全国にね、あの、ある問題だと思うんですけど、うんうんうん、そういうその竹をもう一回再利用して、うん、まあ、あのショッピングバスケットみたいなものに作れれば、うんうん、あのまあ、少しは例えばプラスチック問題に対して地域で作った竹籠でショッピングできたらどうかっていうことで、うんうん、まあ、あるメンバーたちはそういう竹籠プロジェクトを立ち上げたりしててね、まあ、具体的に地域の、うん、資源を使って地域の先輩たちのスキルをマッチングさせて、まあ、竹籠を売ったりしてますね、モアカの中では、ね、
何人くらいの方でやってるんですか？
5、6人かな、ま、中心メンバーね。
なるほど、なるほど、でもなんかそういう、ね、人たちが集まってこう自発的にそういったことに取り組むっていうのは、ね、とてもいい流れですよね、うん、なんか都会でむしろねそういうことをもっとなんか推進していけると、ね、うん、いいですよね。
そうですね、
うんうん、あの、まあ、長野の取り組みを参考にしながら
いやいや、まあ、東京は東京で多分ね大きい団体いっぱいあると思うのでね、なんかね、うん、まあ、ぜひあの特に若い方たちね、今すごい頑張ってあのあいろんな活動してる高校生とか大学生いるので、そういうところもね、うん、
なんかあとあれですよね、エイトさんの方でもなんかそういうグローバルな、うん、そういう、 こう環境問題について取り組むアート関係者 の、
そうですね、そういうあのやっぱり、まあ、私もエイトもそうですけど、まあ、アートっていう業界にいるっていうので、まあ、そこのインダストリー、そこのアートセクターの中でその気候問題に対して何ができるんだろうっていう、ね、うんうんうんうん、ことをもうちょっとこう真剣に日本でも考えてもいいんじゃないっていうことで、うん、例えばエイトは、2年前にあのロンドンでできたあのギャラリークライメートコアリション、まあ、ギャラリー気候連合っていう、まあ、素晴らしい運動ができて、これはまあ主にギャラリストたちが始めたんですけど、今は美術館から個人のアーティストから、まあ、NPO さまざまな美術団体が、まあ、そこに参加してるんですけど、まあ、本当に参加すると自分の会社ギャラリー美術館、団体がCO2 に対するコミットメント、あるいはその環境に対するビジョンをこれから3年間どう思ってるのかウェブサイトに書きましょうとか、まあ具体的なそういうその数値目標とかその団体美術館としてのそのビジョンを示す、まあこういうそのコミットメントを出すっていうことをね GCC は促していて、まあ素晴らしい活動なんですね。ウェブサイトもいろんなツールがあって無料でダウンロードできるんですけど、まあそういうことを日本でどうにか広めたいなっていうのはね、うんうんうん、エイトとして頑張ってるところなんですけどね、うんうん、
あ素晴らしいですよね。実はねなんか美術館の展示、まあ展示全般に言えることですけども、すごい廃棄物が出るんですよね。
まあそうですね、う
ん、なんか前は学院の方と話しててやっぱりこう終わった後になんか出るゴミがすごいっていうことは聞いていて、で私もこの GCC のサイトちょっと拝見させていただいたらあれですよね、取り組みとして、まあ、例えばこう海外でやる展覧会にも行く人たちの人数を減らしたりとか、要するにこう あの飛行機に乗ることによってね、あのやっぱりすごくなんか環境破壊が拍車がかかるっていうことなので、そういうことに気にしたりとか、あとやっぱりあの海外からの作品を運ぶのに運搬するのにすごいなんかやっぱりあのね、あのそこでもやっぱりエネルギー消費っていうのがあるの で、ね、まあ、それはさすがにちょっとまだ船便に全部切り替えてるのはなかなか難しいって話だったんですけどね。なんかそういう意味でもこれ8以外に入ってる日本の団体とかあるのかしら。
今はあの GCC に参加してる日本の団体は8のみですね今のところね。
あ、そうなんですね。ぜひぜひちょっとなんか8からあのこの取り組みをね、なんかあのまたさらにいろんなあの日本の中でも広めてみると嬉しいなというふうに思っているんですけれども、あの私もちょっとあの個人的にももう一回この、 あの問題に関してはいろいろ考えていきたいなというふうに思ってます、うん、でなんかこれね、そのことについてもちょっとあのこのディープルーキングのね、あの5章の中ではいろいろ書いてあるんですけれども、あのやっぱりそのアートを、まあ、これからの、ね、その環境問題もそうだけど、いろんな危機がこれからあの訪れてくるって、その時代を生き抜くためにもアートをなんか活用していくっていうことがなんか書かれたんですけれどもね、あのそういった意味でもそのもう一回ちょっと、まあ、前回の話にも戻りますけれども、やっぱりこうアートをあのみんなであの共有し合ったりとか、なんかこう一つのキーワードとしてなんかこうコレクティブジョイみたいなこととかっていうのを、うん、なんかロジャーさんがおっしゃってて、
そうなんですよね、あの、うん、コレクティブジョイって、まあ、日本語で言いますと集団的喜びって訳してもいいと思うんですけど、もともとスピノザっていうね、あの、うんうん、17世紀のオランダの哲学者までたどれるこう概念だと思うんですけど、まあ、最近 の、 その思想の中でもね、ちょっとこうあのあと話題になってるキーワードでもあると思うんですけど、うん、やはりねこう何かアクションを社会の中で起こす手前に何が必要かというと、やっぱりこう、やりたいという気持ちですよね、その感情、うんうん、でそれって大体その、喜び的なその感情があるほど多分アクションにつながるっていう、ね、うん、考え方があって、どんどん落ち込んでいくと人間ってこう何もやりたく ならなくなっちゃうと思うんですよね、うんうん、ちょっと鬱的になっていくと引き込んでいくっていう、ね、
うんうん、
なのでその集団的喜びを取り戻すことによって社会全体が動くっていう、ね、うん、そういう考え方って非常に私面白いと思っていて、
うんうん、
それは例えばみんなで踊るっていう単純な行為かもしれない、アート観察から生まれることかもしれない、あらゆるルートがあると思うんですけど、一つのこうなんか、政治に対する一つのこう、関わり方としてはこのコレクティブジョイっていう考え方はね、なんか私はすごいヒントなのかなといつも思ってるんですけど ね、
なんかね、やっぱコレクティブってね最近のキーワードですよ ね、
そうです
ね、なんか去年の、ね、ドキュメンターでも、
まさにそうですね、
あのルワン・ルパという、ね、あのグループがあの監督やってたんですけども、そこでもなんかあのなんだっけ、メイクフレンズナットアートとかっていうなんか、そういったフレーズで、あの作品というよりかなんかみんなでこうディスカッションしたりとかっていう、そういうようなあのことが出て、なんかコレクティブ集合体として何かやっていくってことって、うん、これからの時代に、
いや本当そうだと思いますよ。やっぱりね今本当に個人主義が非常にこう根強いというか、
うん、
これは多分ね我々が生きてるその新自由主義って呼ばれるね、うん、その経済システムの中でこうそれを支えるものの一つがね、あの個人 個であるっていうね強い根っこがあると思うんですけど、
うん、
それに対してやっぱりもう一回みんなのこう連帯感、
うんうん、
連合、その、うん、コレクティビティっていうものをね、うん、あの出すことによってなんかこうできることが見えてくるのかなと思いますね。
いやね、あのちょっとぜひそういったいろんな活動をね、望月から あの活動を参考にしながら私もやっていきたいなというふうに思ってますけれども、ロジャーさんなんかあの今後の活動とか、それからあの、もしよければもういろんなことやってますけども、なんか生きてるうちに何か今後挑戦したいこと、実現したいことなんかあったら教えてもらってもいいですか。
生きてるうちすごい質問ですね。まあでもこれからは、5月に入るとフェンバーガーハウスが、多分またオープンし始めて、ぜひあの、長野山をちょっとこう山の空気を吸いたいって思う方は夏、あるいは夏もね最近暑いんですよね長野も。これも多分ね気候変動の影響だと思いますけど、あの、ぜひフェンバーガーハウス遊びに来たりして、ください。あとはあのそうですね、そこで8がやってきた その、まあ、教育学びの場をどんどんどんどん違う形でアップデート しながらみんなと共有できたらなというのが、まあ当分の思いですね。
ありがとうございました。はい、じゃあなんか今後も活躍楽しみにしてます。
はい、
ロジャーさん2回にわたりありがとうございました。
Thank you.